誠の許しと題して先生より説教いただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書12章22節から37節までをご一緒にお聞きいたしました。でこの箇所が朗読されている途中で大変重苦しい不気味な御言葉がここに告げられている、そうお感じになった方がいらっしゃるかもしれません。31節の言葉です。だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。いつもならば聖書の言葉を聞くと私たちはほっとさせられたり慰められたり励ましを与えられますけれども、この31節の言葉に限ってはほっとさせられるとか心が和むというようなものではなくて、逆に不安をかきたてられます。慰めや励ましを感じるよりはむしろ心がざわざわして苛立ちを覚えるのではないでしょうか。霊に対する冒涜は許されない、そう言われているからです。決して許されることのない罪がある、ここではそう言われているんです。でこの不気味な聖書の言葉に教会の歴史の中でこれまでどれほどの人が怯えさせられ、そして心の内に密かな恐れと反発を抱いたことだろうと思わされます。でしかしもしかすると中にはこの言葉を聞いても特になんという気持ちも起こらない、そういう方もいらっしゃるかもしれません。仮に罪という事柄を何かの精神的な引け目のように考えていて、自分自身に後ろめたい、そういう思いを持っている人だけがそれを感じる生活感情みたいなものだ、でそう考える方は自分には何にも後ろめたいことがないのだから許されない罪があると言われたってそれは自分には関わりがない、そんなふうに考えて何も感じないということが終わりかもしれません。この私を振り返ってみて特にやましいところはない、もちろん天使のように無垢だと言ってしまえばそれは言い過ぎだけれども、しかしとりあえずは自分は人並み程度の生活を送っているし、何も後ろ指を刺されるようなことはしていない。したがってたとえこの私が神様の御前に立つようなことがあるとしても別に何も恐れることはない。でそんなふうに日頃から自分自身のことを考えている人であれば、そういう人は確かに罪の許しとは関わりがなくて、したがってここに言われているような決して許されない罪があるのだと聞かされても、それは自分に関わりのない話だ、そういうふうに思うことになるでしょう。でそういう方というのはしかしこれはもともとから神様の許しを必要としていないということになるかもしれません。でそういう場合には教会の礼拝の中で毎週告げ知らされている神様が罪を許してくださるのだという話はただの退屈な時間つぶしの話でしかない、そう感じになるかもしれません。しかしながら 毎週日曜日に教会に集まってくるそういう人たちの大半は罪という事柄をそんなふうに自分の何かの行いや失敗に結びつけては考えない、そういうことが多いのではないかと思います。何かまずいことをやってしまったり、あるいはなすべきことを行わなかった、そのために心の中に引きずっていく生活感情、それが罪だというのではなくて、そうではなくて、そもそも私たちの日々の生活が神様と切れている状態にある、でそれが聖書が告げている罪だからです。私は人としては特に悪いことはしているつもりはない、でも振り返ってみるといつもこの私は神様と切れている、神様抜きで自分一人だけでこの地上を生きているようなつもりでいる、でそう神様と切れている、それが聖書の中で大変重々しく罪と言われている事柄なんです。神様との結びつき、あるいは切れている、その事柄で罪ということがあるのだ、でそう考える人は自分がずっと神様との関わりが途絶えたままになるということを恐れます。神様にこの神様から切れている罪を許していただいて、そしてもう一度あなたは私のものだ、そう言っていただいて自分の人生を過ごしていきたい、でそう心から願うんです。でそう思うからこそ私たちは日曜日に幾分か無理をしてでも礼拝にやってくるということがあるんじゃないでしょうか。体が痛くても、あるいは少しくたびれていると思っても、体力的にもしかしたら説教中に眠ってしまうかなと思っていてもです、私たちはそれでも神様の許しの言葉を聞きたい、そして神様からこの一週間に送り出されて歩んでいきたい、そういう切なる願いを持ってこの礼拝に集ってくるように思います。で、そういう人にとっては決して許されることのない罪があるのだと、そう聞かされると大変気がかりになってしまうんです。しかしです、これは神様との間柄ということを特に抜きにしてもです、ごく普通に考えて私たちがもしも何かの罪を犯している、過ちを犯しているというのであれば、それが何にも問題にされることなく全てが許されるなんてことは普通ではありえないことではないでしょうか。何もかもが許されるというのはある意味では非常に虫のいい考え方になるのではないでしょうか。神様は確かに慈しみ豊かな方でいらっしゃいます。私たちに恵みを与えてくださいます。しかし神様がそういう方でいらっしゃるということは、そのまま神様が私たちの生活のすべてを大目に見てくださるということなのか、おそらくそうではないんです。神様の許しにはある限界があります。そしてその限界を超えてしまったら、もはやそこには許しはありません。で、そういう厳しい一面も神様は持っておられるんです。で、しかしそうであるならば、許されることと許されないことのその区別をする一線というのは一体どこに引かれているんでしょうか。私たちが知って犯す過ち、あるいは知らずに犯してしまう過ち、それはどこまでが許されるんでしょうか。で、そんなことを少し不安に思いながらこの聖書を読んでいますと、でふとです、聖書がとってもびっくりするようなことをここで私たちに告げているということに気づかされるんです。すなわち聖書は 許しが与えられるとか、もはや与えられなくなるとか、そういうことを言う以前に、そもそも私たちにとって許しが与えられる限界というのは途方もなく広く大きいのだって、そう告げています。32節を見るとこんなふうに言われているんです。人の子に言い逆らうものは許される、しかし聖霊に言い逆らうものはこの世でも後の世でも許されることがない。まあ、前の節からの続きですので、まあ、私たちが普段何気なく読んでしまうと、あ、ここも決して許されないって脅しの言葉だ、そういうふうに聞いて進んでいってしまいそうです。しかし立ち止まってここの言葉を考えたいんです。この世でも後の世でもってここに言われています。ということはです、実は罪が許されるというのはこの世においてのことだけではない、この世を超えたところでもなお罪が許されるということがあり得るんだ。イエス様はどうもそう考えてここで話をしておられるようなんです。罪が許されるというのはこの地上の領域だけに限ったことではないのです。後の世、つまり私たちがこの地上の生活をすべて歩み終えて世を去った後でもなお私たちの罪を許していただける可能性が残されています。で、こういう聖書の教えというのは誠に慰めに満ちている、そう思います。私たちは時折自分が思いもかけないときに突然死んでしまったらどうなるだろうと、そんなこと思うことがあるかもしれません。このわがままな自分は自分の生涯が終わりに近づいたらば、その時にこそ神様の御前に自分が犯してきた罪を言い表して、そして許しをいただいてこの地上の生活をすべて終わりたいものだ。で、ところが思いもかけない時に突然死んでしまうと、そういうことが一切できなくなってしまうんです。もし仮に自分がそんな地上の生活の終え方をしたらどうなるだろうか、そう考えるとやりきれない思いになる、で、そういうことがあるかもしれません。あるいはまた自分自身のことではなくて、肉親や親しい友達が今この私が経験しているような神様の慈しみに満ちた現実というものをぜひ知ってほしい、そう願ってきたけれども、しかしついにそのことを知る機会がないまんま地上の生活を終えてしまう、で、そういうことが起こったときに、そのことで悲しみを深くするということも私たちにあるかもしれないんです。あの人と一緒に生きていたときに、どうして私はもうちょっとイエス様や神様のことをはっきりと伝えてあげられなかったんだろうか、もしそれができていたらあの人は変わることができたかもしれない、そんなふうに私たちは苦い思いを持って自分の過去の人間関係を追憶するということがあるかもしれないんです。そしてそんなふうに思うときに私たちはですね、これはおそらく幾分かためらいの気持ちがそこに入るように思いますけれど、どうか神様がこの地上を越えたところでもこの罪深い私を救ってくださいますように、あるいはこの私が親しく過ごしたその人を何とか神様が受け止めてくださいますように、そんなふうに願うことがあるかもしれないんです。ずいぶん身勝手な思いだと思いながら、私たちはついそんなことを考えてしまう場合があるかもしれません。 ところがです、そんな私たちに今主イエスは明らかに告げておられるんです。死の彼方においても罪の許しということはあるんだ。そして罪の彼方にもなおその人が生まれ変わるチャンスが備えられているんだ、そうおっしゃるんです。32節の言葉というのはそういうイエス様の理解が下敷きになっているからこそ出てくる言葉です。もしそうでないならば、ある特定の罪は後の世になって許されることがないなんていうふうに言う意味がなくなってしまうだろうと思います。もし許しが今の世のことだけであるならば、あるものは後の世になって許されない、そういう逆に言えば許されるということがあり得るから言われる言葉であるはずなんです。地上の生活を超えたところになお主イエスキリストが望んでくださる、そして私たちを生まれ変わらせることができる、私たちからしてみたら生まれ変わることのできるチャンスがある、だからこそある種の罪についてはそこでも許されないんだってここで言われているわけです。主イエスキリストが私たちに与えてくださる罪の許しというのは、普段私たちが思っているよりもずっと広い範囲でそれが行われているようだということを、今日の言葉からまず確認をしたいと思います。そしてそういうことを聖書からまず教えられた上で、罪を許されるということについてはそれにある限界が設けられているのだという、これもまた普段私たちが考えもしていないような厳しい事実があるということを知らなくてはなりません。もはやその限界の先では私たちが神様とすっかり完全に切り離されてしまう、神様から切れた罪の状態の中にとどめ置かれてしまう、許しが途絶える、そういうことがあり得るのだ、そういう限界の一線があることをイエス様は警告しておられるんです。言ってみれば、神様が私たちの生活に忍耐に忍耐を重ねてこられる、しかしその末にある時点でとうとうですね、その忍耐にピリオドが打たれてしまうような、そういう時があるということです。そしてそこから先はもはや神様が憐れみや慈しみを持って私たちをご覧になるのではなくて、もはや決して和らぐことのない怒りの中に私たちが捨て置かれてしまう、そういうことがあり得る、聖書はそうここで伝えているわけです。しかしです、もし仮にそういうことが本当に私たちの身の上に起こるなら、その時私たちは神様のなさりを非難できるんでしょうか。神様はこれまで本当に幾度となく何千回何万回となく私たちのわがままな神様抜きで生きているありようを許してきてくださってるんです。神なんか最初からいないのだ、そう思って平気で過ごしてきている私たちの生活を神様は忍耐を持ってそれを許してくださって、なお私たちの人生を先へ先へと持ち運んできてくださってるんです。で、そうであるならば、神様が私たちの人生のある時点で私たちのある過ちをことさらに取り上げて、やっぱりあなたは許しの中にはもはや置いておくことができない、そういう厳しい態度で臨むことがあったとして、私たちがそれを非難できるかといったら非難できないだろうと思います。私たちは自分自身が考えるなら 許されるはずがない。むしろいつも神様に背を向けて、神様抜きで生きているのが当たり前のような生活を実際に送ってるんです。むしろそういう生活を送っているものが、神様から許されてイエス様との交わりの中に入れられている、そのことの方が奇跡と言わなければなりません。そして実は神様はそういう奇跡を実際に起こしてくださっているんです。イエス様がこの地上の生涯を過ごしておられたとき、実際にイエス様とお目にかかって、そして直に罪を許していただいた、そういう経験をした人たちが聖書の中にはたくさん出てきます。でそういう人たちの中には本当に大きな罪を犯した人が決して少なくありません。例えば貫通の現場で捕らえられてイエス様の前に連れてこられた女の人がいます。その人に向かってイエス様は何とおっしゃったか。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならない、そう言ってその人の罪を許してくださったんです。人間的な感情から言ったら、そういう性的な裏切りというのは決して許せないものだろうと思います。何年経っても何十年経っても思い出すと怒りに体が震えてくる。イエス様はそういう罪も、私はあなたを罪に定めない、私たちの教会の主はそう言われる方なんです。あるいはまたイエス様が十字架にかけられたとき、真ん中にはイエス様が十字架にかけられましたけど、左右に一本ずつ十字架が立てられた、そう言われています。真ん中の十字架に貼り付けにされているイエス様は無実の罪です。しかし両脇につけられた、貼り付けにされた犯罪人たちは、これは、処刑されても仕方がない相応の罪を犯してしまった、人生において本当に取り返しのないつかない失敗をしてしまった、そういう人たちです。しかしそういう人に向かってもイエス様は何ておっしゃったか。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいるんだ、そういう約束を語ってくださいました。あなたはこの地上の生活では取り返しがつかない失敗をしてしまって、そのために今処刑されてこの地上の生活を終えようとしているけれども、しかしあなたは今本当に悔い改めるなら楽園に入れられるんだ、神様の許しのもとにあなたは最後にこの地上の生活を終え、そして神様のもとに移されるんだ、でそういう約束をイエス様は聞かせてくださいます。でそういうところから考えますと、イエス様の許しというのは本当に限りなく広い、そう思わざるを得ないんです。私たちがたとえどんな過ちを犯そうと、どんな罪を犯そうと、どんな失敗をしようと、それでもイエス様を通しての許しに預からない罪というのはこの地上にはない、そう言っていいと思えるほどです。どんな大きな過ちも、どんなに深い罪でも許されるんです。人間としては不本意なことがあるかもしれません。人間の刑罰感情になじまない、そう思うかもしれません。しかしイエス様は確かに全ての罪を許しておられるんです。ところがです、そうであるのに今日のところでは決して許されることのない罪がある、そう言われるんです。で、そうであるならば今日のところで話題になっているこの許されない罪というのは、これは欲欲のものだ言えるのじゃないでしょうか。 ここで問題にされている罪、これは何か特別な罪であるに違いないと思います。しかしそれならばこの罪っていうのは一体何なんでしょうか。これほどに重い聖霊を冒涜する罪、聖霊に逆らう罪というのはどういう罪なんでしょうか。でこのことを今日はしばらく考えたいんです。聖霊を冒涜する、聖霊に逆らう罪って一体どういうことでしょうか。で聖書の中では私たち人間の罪というのはしばしば病気に例えられます。イエス様も医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである、そうおっしゃっています。ですから罪が許されてそこに新しい命が与えられるということは、言ってみれば一度健康を損ねてしまっている人で、そういう人がその不健康な状態から癒されるようなことだ。神様との関わりにおいて私たちが不健康になっているけれど、そこからもう一回健康回復されるようなことだ、そう言ってもいいだろうと思います。神様が私たち人間の深いところにある傷を癒してくださり、そして私たちの中に根を張っている病巣を取り除いてくださる、それが許しであり罪からの解放です。で、ところでです、重い病気が治るとか、あるいは骨折した手足の骨がもう一度くっついて私たちがそれを使えるようになるというときには、実際にはどういうことが起こっているんでしょうか。もし患者自身の体から回復する力がすでに失われているような場合には、病気も怪我も治らないだろうと思います。お医者様は病気の人が目の前に連れてこられたらどうするのか。お医者様がその人の体を治すのではないんです。その人の体に作っている病原菌を薬なんかでその働きを一時抑える。しかしそうやって抑えている間にその人自身の体に備わっているもともと治癒する力が働いて損なわれていた細胞がそれに代わる新しい健康な細胞が作られて置き換えられていく、そういう中で私たちの健康というのは回復されていくに違いないんです。骨折した場合も同じです。骨折した患部を固定してちゃんと骨がつながるような向きにしばらく静かに置いておく、そうすると骨の方がです、自分で伸びていってお互いにつながって、そして最初は薄皮みたいなところから次第に厚みを増していって、そしてついには元通りに骨がしっかり再生をする、そういう経過を取るんだろうと思います。ところがです、その元々の体にです、自分で自分の体が治っていくだけの力が失われている、新しい組織を生み出すだけの活力がもはやなくなっているならば、どんな名医だってその人のその患者の健康を取り返すことはできません。すべての医療技術というのは患者の体にもともと備わっている自然に治ろうとする、そういう力により頼んでいます。自分で回復しようとする、そういう働きが順調に進むように薬やあるいはいろんな固定器具で体をコントロールしながら、私たちはお医者様に治療していただいて自分の体を癒されていくという経験をするわけです。もしも患者自身の中で力を出す能力がすでに失われているならば、どんな医療技術も役に立たないということになります。ところが今は肉体のことを申し上げましたけれども、同じようなことが魂についても言えるのだろうと思います。もっとも 魂が癒される、そして神様との関わりにおいて私たちが健康になるという時にはですね、もともと人間の肉体に神様の方を向く力が備わっているわけではありません。神様に背を向けて生きるのが当たり前みたいになっている、そういう私たちが自分の努力とか自分の能力とか、あるいは自分の悟りによって神様を見出すのかというと、そんなことはありません。そうではなくて、私たちが本当に神様の前に健康に回復されていく、それは聖霊に固有の働きなんです。神様が聖霊を私たちの上に送ってくださる、そして私たちの中に魂が癒されて、もう一回神様と結びついて生きていくことができる、そういう力を作り出してくださる。私たちの中に神様が聖霊を働かせて信仰を作ってくださる。私たちはそういう中で本当に神様との結びつきをもう一度与えられて歩んでいくようになるんです。ところがちょうど人間の体がですね、力を失って自分で自分を回復できなくなっているみたいに、聖霊が私たちの中に働くということを、私たちが拒絶してしまう場合というのがあり得るんです。神様の霊によって捉えられていながら、その神様からの働きかけを、まるでバリケードを築いて堅くなに抵抗するみたいに私たちが受け付けない、でそういうことがあり得ます。聖霊の導きによって私たちに神様の知識が与えられる、神様が慈しみ豊かな方である、配慮に満ちてあなたのことを持ち運んでくださっている、でそういうことが聖書に基づいて解き明かされ語られるときにも、その御言葉に身を塞いで応答しないということが私たちには起こりうるんです。でそういう場合には一体どうやったらその人を助けることができるだろうか。神様は私たちのように道からを及ぼして奇跡を引き起こしてくださいます。神様から切れた状態である人間をもう一度神様につなごうとしてくださいます。これまで神様を知らずに過ごしてきた人、神様と関わりのない生活を過ごしてきた人にも神様呼びかけてくださって、この私との交わりの中であなた今から生きてらっしゃい、そういうふうに呼びかけてくださいます。その呼びかけを聞き取って自分が神様に呼ばれてると知ることができる、これは一つの奇跡なんです。この世界の中で神様が呼びかけないで私たちが自然にそういう思いに達することはありえません。神様が私たちに呼びかけてくださって、私たちはそうなのかと知ることができるようになります。しかしその神様の御業って決してでたらめじゃないんです。神様は私たちに呼びかけてご自身との交わりの中に導こうとなさるときに、私たち一人一人をそれぞれ一個の人格として認めてくださいます。私たちを一人一人の神様とは別のものとして扱おうとして忍耐をしてくださいます。そしてそのために、これは本当に危なっかしいことではあるんですけれども、神様は私たちに自由を与えてくださるんです。そして私たちは時にその自由を正しく使わないんです。聖霊の働きかけを無視して神様の呼びかけに応えないで、あなたは許しのもとで生きていいんだ、私の交わりの中で生きていきなさいという呼びかけに、分かりました、私あなたを信じますって言わないで、自分はまだまだあなたと関わりがない状態で結構でございます、あなた抜きでも私は自分で生きてまいります、そういうふうに言ってしまって新しく生きようとしないんです。福音書を読んでいますと、時々イエス様がある町や村を訪れられて、せっかくそこに来てくださったのに癒しをなさることができなかったんだって、そういう記事に出会う場合があります。 イエス様の方ではもちろんその場にいてくださって、人間が願い求めればそこで癒してくださることをおできになったんです。ところが人間の側がイエス様を信じてお迎えする用意がなかった、でそのために奇跡が起こらなかったっていう、そういう記事が福音書のところどころに出てきます。神様に対して意識的に背を向ける、私は背を向けても大丈夫だってそう思っている、イエス様を救い主として感謝して受け入れようとしない、そういう人間の在り方が結果として癒しの奇跡を阻むことになったんだ。聖書の中にはそう言われている箇所がところどころにあるんです。で、実はそういう場面の記事を読んでいると気づかされるんです。そこでイエス様に背を向けている人たちというのは、じゃあ上辺でもはっきりとイエス様のことを罵って対立しているだろうか、そんなことはないんです。見たところは別に神様に対して冒涜の言葉を口にしているわけではありません。ただ心の中ではイエス様を前にして、例えばこの男は大工の息子ではないかとか、この男の弟たちを私はよく知っているとか、妹たちは私たちの間にいて私たちの誰それの嫁になっているではないかとか、そんなことを思って、本当にはイエス様を通して救いが来ているんだ、救い主がここに来ているんだとは考えなかったんだ、そういうふうに言われています。今この場で主イエスキリストを通して御業が行われている、神様の道からがここに働いて聖霊がこの私にも働きかけておられるのだ、そのことを認めないで、ただ自分がイエス様について知っているその知識だけを振りかざして、それを前面に押し立てようとする、でそういうあり方をしているだけです。それが実はイエス様が奇跡を行うことを阻んだ力だったって聖書の中に言われているんです。この私は神様の働き方、神様の御業についてもすでに十分知っている、あるいは聖書の中に何と言われようと、私はこの世界で起こる、この世で起こる自然の断りについてもすでに熟知している、聖書がどんなことを言おうとも私の知っている限りそんなこと起こるはずがない、別に神様に逆らわなくても私たちは心の中でそう思うだけで神様の働きを阻害してしまう、止めてしまうことはいとも簡単にできてしまうんです。聖霊に逆らうものはこの世でも後の世でも許されることがないと、そう言われているのはまさに神様がこの私の魂を癒し新しいスタートを与えようとしてくださっている、そのことに対して私たちが自分の理解や考えを先立たせてしまうあり方について教えられている言葉なんです。神様の許しについてこういう厳しい警告が聖書の中にあるということを決して私たちは聞き逃してはならないのだと思います。で、もしこういう警告があるということを抜きにして考えるなら、神の許しの事柄っていうのは私たちにとっては自分がどんなふうであっても必ず許される側に入れられるという誠に都合のいい話になり、そしてまた誰でも慰められる、誰でも救われるようなことに聞こえますけれども、それは実際には私たちを何にも助けることのない言葉だけのものに終わってしまうことになります。しかしです、ここに警告されているのだと、私たちは本当に真剣に神様がこの私に御言葉をかけ新しい命を生きるようにと招いてくださっているのだ、それを神様の言葉として聞く必要があるのだという、その警告を真剣に聞き取った上で 私たちは最後にここに語られている決定的な慰めの言葉に耳を澄ませるものでありたいと願うんです。だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許される、そういう言葉です。あなたがどんな過ちを犯しても、どんな心得違いをしていても、その罪はどんなものでも許されるのだ、ここにそう言われているんです。で、そうであるならば、私たちは誰も自分は聖霊に逆らってしまった、もはやどうしようもないと言ってしょげてしまう必要はないだろうと思います。で、そもそも実はそういうふうに不安を覚えてしょげるという人は、すでにその時その人の中で神様による癒しの技が始まっているからです。私たちがどうやって神様のものだというふうに言われるのか、それは私たち自身が自分自身の罪に気づくというのが一番最初なんです。日頃この私は神様と関わりなく生きてしまってきた、そのことに気がついて、そして本当にそのことを悔やんで、神様がどうかこの私と一緒に歩んでくださるように、この私の今からの生活を神様が御言葉の光をもて照らしてほしい、そう願う人にこそ神様の許しが与えられ、そして本当に神様に伴われて生きる生活が始まるんです。自分の罪に気づいて許しを求め、心に渇きを覚える人にこそ、今日の箇所の直前に書かれている有名な招きの言葉が語りかけられています。マタイによる福音書11章28節の言葉です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、という言葉です。この週もまた私たちの罪をすべて許し、新しく歩み出させてくださる主イエスキリストのもとに誠の平安を与えられて歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはあなたが聖霊を私たちの上に送ってくださり、聖書の言葉をあなたの御言葉として聞かせてくださる、そのような一つの誠に大きな奇跡の出来事のもとに共に連ならされています。どうか礼拝の中であなたが聖書を通し、また主イエスキリストを通して私たちにお語りくださる許しの御言葉を私たちが聞き取って、ここから一週間の生活に歩み出すことができますように、聖霊によって導いてくださいますようにお願いをいたします。私たちは生まれた時はあなたのことを知らず、あなた抜きで生きるのが人間の人生だと思って過ごしてきましたけれども、しかし本当に不思議な仕方であなたは私たちを捉えてくださいました。人生のどこかの時点に主イエスキリストと出会う入り口を備えてくださり、そして共にこの礼拝の群れに連なるものとしてくださっていることを感謝いたします。今日初めて教会の礼拝にお見えになった方もいらっしゃるかもしれませんが、どうかあなたがこの礼拝を通し、あなたの御言葉を私たちに聞かせ、あなたの保護と慈しみのもとで私たちが生きるようになることを望んでくださっていることを知ることができますように、私たちがここから歩んでいく一週間の日々は、 人一人みんな違いますけれども、しかしそこに十字架とよみがえりの主が絶えず伴ってくださり、そしてあなたの恵みのもとに持ち運ばれ、慈しみが絶えず注がれている歩みであることを、どうか私たちが知ることが許されますように。私たちの罪が許されたように、どうか私たちもそれぞれに知り得た限度において、また理解できた範囲において、あなたの慈しみを持ち運ぶしもべとしてくださいますようにお願いをいたします。そのことを通して、どうかあなたがこの世界に注いでくださっている慈しみがいよいよ豊かにされ、また広まっていくことができますように、どうかここにいる私たち一人一人を主イエスキリストのしもべとして、この週確かに持ち運んでくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。